9ページ。声優会、吉田元隆。次の多治見市に必要な視点について。討議課題集の策定と、第8次総合計画の後期計画。来年度、第8次総合計画の後期計画の策定作業が始まるが、大学誘致という街づくりの前提条件に大きな変動があったため、大幅な改定が必要と考える。そこで、計画策定の前提となる討議課題集、すなわち本市が抱える課題の総括的分析作業に入るに際し、現在と未来にわたって本市がどのような視点で分析を進めるべきか、またどういったキーワードで課題を捉えるべきかについて、執行部の所見を伺うべく以下の質問をする。問い、討議課題集の策定スケジュールはどのようか。答え、企画部長、令和8年10月に策定事務局を設置し、討議課題の洗い出しに着手し、翌年3月に討議課題集をまとめる予定である。問い、政策立案にあたっては、データに基づいて分析ができることや、チームとして議論ができることが重要と考えるが、策定事務局に起用される人材には、どのような能力を求めるか。答え、市長。責任を取り、自分ごととして物事を考えられること。また、一つ一つの政策の主役を考えながら、政策立案できることが非常に重要だと考える。問い、人口減少を前提とした、守りの政策における重点領域は何か。答え、企画部長。人口減少や少子高齢化が進む中で、医療、福祉や子育てを取り巻く環境をしっかりと維持していくこと。また、安定的に事務事業に取り組められるよう、経済政策の充実などによる歳入確保、及び事務事業の見直しといった、行財政改革が重点領域と考えている。問い、大学誘致を前提とした攻めの政策における重点領域は何か。答え、企画部長。大学移転により最大で約1000人の中間人口増や約600人の市内居住者増となる見込み。経済波及効果は初年度47億円。2年目以降は毎年18億円と試算しており、経済活動に対する影響が大きい。こうした見込まれる影響をしっかりと政策、施策に落とし込み、試算を現実のものとしたい。問い、近隣市との関係性をどう総合計画に位置づけていくのか。答え、企画部長。一自治体では、行政の効率化も進まないような時代がやってくると思う。そうしたことも、討議課題の洗い出しの中でテーマとして取り上げていきたい。市民クラブ、若尾俊幸、職場の環境とマナーについて。全国でハラスメントの問題が起きている。本市におけるハラスメント対策の現状と他市の事例を踏まえた対策強化について以下の質問をする。問い、総責任者として職員に対して市長に一言お願いしたい。答え、市長。市民の皆様が主役になれるようにサポートをするのは職員である。そのために研修や受け答えの仕方などを徹底していきたい。市長は責任者であると同時に職員を守る立場である。三重県桑名市のようなカスタマーハラスメント条例も検討に入れながら、本市の運営も考えていきたい。また、ハラスメントがあった場合は、適時、的確に対応されていたのかを検証し、職員にミスがなかった場合は、ハラスメントにしっかり対応し、職員を守っていく。問い、現在実施している主なハラスメント対策はどのようか。ハラスメントが発生した場合は、どのような対応をするのか。答え、 総務部長、令和2年に多治見市職員のハラスメントの防止等に関する規則及びハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項についての指針を制定。管理職、監督職など階層に応じたマネジメント研修を設けているほか、ハラスメントやメンタルヘルス研修は職位を変えながら継続的に実施している。また、全職員に自己申告書でハラスメントの有無の調査をしており、人事課に相談窓口を設けている。ハラスメントが疑われる相談があった時には、速やかに関係者から事情聴取をし、問題解決を図っている。良質な市民サービスを継続的に提供するためには、安心・安全な職場環境が不可欠である。引き続き、ハラスメント防止に取り組んでいく。問い、本市のアルコールチェックについて、実施方法及び安全運転管理者との関係はどのようか、また、基準値を超えた場合の対応はどのようか。答え、総務部長、道路交通法施行規則に基づき、安全運転管理者が選任されている事業所だけでなく、幼稚園、保育園などの小規模な事業所にもアルコール検知器を配備し、アルコールチェックの実施と結果の記録を義務付けている。アルコール検知器に息を吹きかけ、呼気に含まれるアルコール濃度が少しでも検知された場合は運転させないこととしている。その他の質問項目、国際陶磁器フェスティバル美濃2027について、